皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月27日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、黙ってきたら追い詰められている証拠というお話です。トランプ革命もですね、どんどん進展しておりまして、これからのアメリカの主要な町に、暴動鎮圧の、内乱鎮圧のための州兵を派遣するという大統領令が出ましてですね、いよいよオバマ逮捕、クリントン逮捕の頂上までいよいよ始まるんじゃないかなと、そんな状況が来ているわけですね。もちろんその全部基本的には捕まっちゃってて、オバマもそれからクリントンも本物はもういないはずですし、で悪党たちも基本的にはみんな捕まっちゃってますから、過去に起きたことを映画で再現するっていうことなんで、特別危ないことがここで起きるとも思いませんが、しかしあのシオニストとかですね、あと例えばベネズエラとかね、危ないところは、あることはあるんで、ですからあまり油断はできないんですけども、いよいよ頂上作戦ということになってきました。で日本の方もですね、今回のね、アフリカのホームタウンの話っていうのは傑作ですよね。おそらく密約したんだと思いますよ。日本政府がね、移民入れるって密約して、ところが密約を向こうがばらしちゃったわけですね。ほらどうもなりませんですわね。そのうち移民まで入れましょうみたいなことで思ってたのかもしれませんが、そのうちがなくなってですね、今すぐ移民を入れる話になって、全部バレちゃったってことなんじゃないですかね。悪いことはできないもんですよ。ですからこうやってですね、アメリカでできないことを日本でやろうと連中してたわけですね。 USAID が潰れたから JICA 使ってやろうとか、ビル・ゲイツのワクチン開発にアメリカが金出さなくなったから日本に出させようとかね、アメリカで使えない添加物は日本で使おうとかね、昔からそういうことをやってきて、今でもそういうことをやってて、日本がディープステートの隠れ家になってたわけでありますが、拠点になってはありますが、これが潰されていくってことですね。考えてみれば簡単なことなんですね。ディープステートは西のウクライナ、東の日本をですね、拠点にしてですね、引き続きトランプ、プーチンに対抗してですね、デタラメを繰り広げようと思ってたわけですね。で、ウクライナはポンスケ政府っていうか、あれはかなりすぐ転ぶ連中ですよね。で、日本も多分転んでたんだと思いますね。これから全部明らかになると思いますが、日本の政治家、役人、学者、その他、メディア、民間企業がどれだけ金に転んでたか、ハニートラップに転んでたか、最終的に全部明らかになると思いますけども、とにかくそうやって籠絡してですね、日本も東のウクライナにして、いずれは戦争の踏み台にすると。特にクリントンがまだ国務長官の頃はね、オバマの時代は日本を戦争の踏み台になんて当たり前に向こうの人たち言ってましたからね。それを続けてやってきたんでしょう。しかし実際にはもうトランプに潰されておりますから何もないんですが、最後の斬新みたいなものがね、アフリカのホームタウン構想で出てきて、一発でひっくり返っちゃったと、政府の方がですね、いうことですね。あれ、ちゃんと向こうの政府に公式にですね、間違いの撤回を求めさせなきゃダメですね。もし例えばですね、外務省とか官邸がですね、ナイジェリア政府とか、BBC に対して誤りであるからそれを撤回しろと正式に抗議しないっていうことは、それ密約していた証拠です。はい、正式に抗議をして、向こうが正式な抗議を受け入れて、その言ったことは間違いだったということを撤回すれば、それは密約ではなかったということなんですが、正式な抗議をしない、それからその密約であることを、正式な抗議をしないとか、あれはけしからんと言ってるだけだっていうことは、そういう密約があるってことですね。なんか官房長官の話を聞いてもですね、公式にその政府に抗議するとは言ってないんじゃないですかね。なんかその中国に対してはですね、なんか民間人の SNS のですね、投稿に抗議するみたいなことを言って、いろいろ言ってるんだけども、ナイジェリア政府とかですね、モザンビーク政府とかね、そういうところに、その日本に移住できる、移民できるみたいなことを言ってるけど、それは全くの間違いだろうと、抗議しないのおかしいでしょ。抗議しな で、ずっとこのまま抗議しないでいたら、それは密約だったって、密約があるということで、密約は覆さなきゃダメですね。誰がこんな国辱的な密約を結んだのか。それこそですね、反乱罪ですよね。反逆罪ですよね、あれね。国家反逆罪だと思いますけども、そういうことをやるというのはですね、全部法廷に引きずり出してですね、全部裁かなきゃダメですね。やっぱけじめつけさないからね、今の政府ダメなんですよ。何をやっても通っちまうってことで、勝ってるからこういうことなんで、やっぱり特にこう、まあ、中曽根以降だよね。中曽根以降ですね、特に。で、やっぱり最近で言ったら、清和会以降、もうでたらめが目に余るものがあるわけで、腐敗が目に余るものがありますから、ちゃんとけじめつけさなきゃダメですね。まあ、今回はいい試金石になりますから、きちんと、相手国政府に撤回させるかどうか、密約ではないということを明確に形で示せるかどうか、それをやるかどうか、首相、官房長官、外務大臣の行動はですね、厳密にチェックしている必要があるかなと思います。しかし、世の中ってやっぱりよくできててですね、今回のトランプ革命というのは完全にこれ心理戦なんですね。心理戦であり、それからそのおとり捜査ですから、言ってることを鵜呑みにするわけいかないですね、あれ。特にトランプそうですね、もう言ってることを全然違うこと平気でやりますので、もちろん国民に対してはね、その、ものの分かった国民に対しては本当のことを言うんですけども、まあ、敵に対しては180度違うこと平気で言いますからね。で、それを聞くと、まあ、敵も安心しちゃうわけね。なんで俺の味方じゃないかと。十分取り入ったと、安牌だなんて思っちゃうやつがいて、だからこの10年間、どんどんトランプの罠にかかってですね、みんな潰れてったわけですね。あれ、最初にですね、もうこれはダメだと思って、もう一目散に逃げ出すばっかりだったら、みんな立てこもっちゃって、そう簡単に整理できなかったと思うんですね。いや、トランプなんか大したことないと思わせて、おびき出したからあれ、出てきたわけで、だから要するに敵に警戒させないで、敵をおびき出すところが、この心理戦の一つのポイントじゃないですか。だから本当に日本なんかそれで一番騙された口じゃないかと思うんですね。さっきも言ったように西のウクライナ、東の日本がですね、まあ、戦争の踏み台であり、ディープステートの拠点だということでやってたわけですから、一番大変なことになるのがウクライナと日本だって最初から分かるはずなんですね。しかしやっぱりなんかこう、愚かな連中なんだな。まあロシアがよく言いますけどね、愚かだって彼らもよく言いますよね。で、トランプの周りの人たちもやっぱりあいつら愚かだってよく言いますよね。ディープステートとか民主党とか。なんであんなにバカなんだろうって言いますけども、いや、やっぱバカな人は、やっぱ自分でバカだと思いませんので、一生懸命やってんですね、あれ。一生懸命やってて、あの程度なんですよね。だから本人には申し訳ないんだけども、まあ一生懸命やってたあの程度なんだから、まああんまり心配する必要もないんですよね。逆切れする時になんとかそれを制圧すればいいだけで、最後の逆切りを制圧すればいいだけだから、そんなにですね、別に深地でやってるわけでもないし、まあ、所詮浅地と感情だけで動いてますから、そんなにすごい敵でもないと思うんですね。で、じゃあなんでそんなですね、感情で動いて、それでその、まあ、大したことないやつが、まあ、2000年も世間を動かしてきたかってことですけども、これこそまさに脅迫なんじゃないですかね。脅迫、だり欲望ですね。欲望と脅迫。これを動かしてきて、要するにだから、事実よりもやっぱ感情で人々を操ってきたんですよね。欲望と恐怖ですよね。欲望と恐怖で人々を操ってきた。なんとまあ、これまでのね、政治っていうのはお粗末なもんかってことですよね。政治であり世の中の運営っていうのは。所詮最後は欲望と恐怖だけで動いてた。まあ、簡単にもそういうことだと思いますね。で、ですから、その欲望が勝ってる時はよく喋るんですね、人って。ハイになるんですよ。だからすぐ分かりますね。なんか聞きもしないことをベラベラベラベラ喋ってるって、それ多分すごくうまくいってると本人が思ってる時で、本当はうまくいってるかともかく思ってる時で、欲望がなんかこう、もっともっと頭をもたげてきてるんですね。相場でも何でもそうだけども、あれ、よく相場反映するときは多分あれ本人儲かってると思ってる時ですね。本当に儲かってるかどうかは全然別問題なんですよ。ただ単に手元に来た今月の評価書の数字、評価のね、数字が上がってるだけで、実際に全然儲かってないなんてことよくあるわけで、だから結構ね、その誤解して喜んでる人も多いんだけども、まあとにかくよく喋るときは、本人がうまくいってると思ってるときですね。反対にうまくいってないと思うと黙ってきますね。だから例えば相場のことなんか見てもですね、まあ最近自慢する人はまずいないですよね。で、相場の話避ける人が多いですね。避ける人が多いし、 それからやっぱりその口塞いじゃう人も結構いますよね。ああ、やっぱり相場は誰にとっても厳しい状況になってきたんだなと。すなわちうまくいかなくなってきて、だんだん恐怖が込み上げてくるんでしょうね。工作員なんかもそうだと思うんですね。まあネット上よく工作員っているんですけども、まああなたたち金もらってやってますから、別に大したことはないんだけども、やっぱ工作員を運営する方の側の欲望と恐怖があるわけね。まあ、ウクライナなんかもそうですけども、まあ負け戦になってくるとですね、やはり工作員はあまりいなく出てこなくなりますよね。というのは工作しても意味がなければ、もう金出さないもんね。あれだってその投資ですから、金をかけて工作員雇って世論を変える、投資しようと思ってるわけで、金かけても世論変わらなかったら無駄金ですからね、やっぱ金は出なくなりますよね。それからやっぱり誤解してた人たちも、やっぱ誤解だって気づくと黙ってきますよね。ワクチンは安全だとかね、バイデンが正しい大統領だとか言ってた人たち、今すっかり黙っちゃってるんじゃないですか。ですから、この心理戦はですね、黙ってきたら追い詰められた証拠というふうに見るのが一番分かりやすいんですね。いつもそういうわけでもないんです。今回はおとり作戦の、心理戦ですから、まあ、それは明確にそれはもう言っていいんじゃないかなと思うんですね。そうすると本当にですね、じゃあ今ね、そのディープステート側、すなわちトランプが言っているワシントンから権力を取り戻す、そのワシントン側の人たちで饒舌な人たちっていうと、まあいないわね。例えばネタニヤフなんかは、まあ、あれ本物じゃないですよね。で、あれは10月2日事件、10月7日事件、あそこから出てきた偽物じゃないですか。あの日も初めてですね、みんなびっくりしたと思いますよね。私なんかもタイムズ・オブ・ニューヨークで、あ、タイムズ・オブ・イエス・イエルサレムですよ。タイムズ・オブ・エルサレムで、10月7日事件のその日にネタニヤフの写真が、顔写真が新聞でかでか載ってるんですね。しかし全然別人なんだよね。細面の顔で。で、これ実は誰なんだと、昨日までいた本物のネタニヤフはどこ行ったんだって感じですよね。で、あれあんまり評判悪かったんじゃないですか。もう少しちょっと整形かなんかして、もうちょっと本物らしくしたけど、まあ全然別人ですよね。だから、ね、俳優じゃないですか。で、俳優がああやってこう一生懸命こう太鼓をね、叩いて笛鳴らしてると周りが引いちゃってんだよね。だから本当にこの一番最初、もっともっとイスラエルでは異性の人たちいましたけども、今本当に静かになっちゃいましたね。一般市民もそうだよね。一般市民も相当誤解してた人たちがいて。で、実はあれ、アメリカ軍って確かそのイスラエルとかパレスチナの地下を掃討するっていう作戦をトランプ政権1期目からやってんですよね、あれ。あれは軍のマニュアルというか、軍の指令出てるんじゃないですか。出てるじゃないですか。イスラエルとガザ地区の地下を掃討するサブテライン作戦っていうのをやってるって出てますよね。で、あれ、確かに、その国境線のところもそうだけども、実際にはその地下トンネルっていうのは、ガザ側にも広がってるし、イスラエル側にも広く広がってるわけね。で、やっぱりそれは、小児性愛とか人身売買とか、あらゆる悪事の拠点になってますよね。だからふとこう考えてみるとですね、もう10年とは言いませんけども、7、8年前から、イスラエル、ガザ、あの地下を実はアメリカ、トランプ軍とその連合軍ですね、トランプ軍に連合する、まあ、例えば北朝鮮軍もそうでしょう、あれ。だから今回ウクライナ行って戦いましたよね。だから実際イスラエル軍の一部もそうですね、あれ。トランプ軍の一部ですね。トランプ軍になってますから。そのトランプ軍側が連合軍組んで、もう実はすでに中を全部整理していたんだと思うんですね。だからその、まあやっぱり、イスラエルは、まあここだったら何やっても悪事がバレないと思って、イスラエルに帰ってた連中はみんな捕まったんじゃないですかね。で、そのこと言わないから、ますます多くの人たちがイスラエルに帰ってって、ますますこう捕まっていったんじゃないですかね。だからやっぱり世界静かになっていったんじゃないですか。で、あそこがだから、もし本当にですね、まだいろいろ危険なことやってたらですね、そうアメリカもですね、こう、トランプもね、あんな感じでやってらんないと思いますよね。やっぱここをいつ皮膚か分かりませんので。で、イランにもやっぱあったんですね。イランもね、オバマの過去が昔あったわけですから、まあそれも取り払いで、アメリカがだから、トランプがイランを爆撃しますよね。しかしロシアが何も反撃しなかったじゃないですか。イランとロシアって相互援助条約結んでいますよね。 だからあれ、アメリカがイランを侵攻すれば、当然ロシアは反撃するわけですよね。だから、ところがロシアが全然反撃しないということは、今回トランプが後継したのは、イラン政府じゃないってことよね。ロシアが同盟条約を結んだイラン政府じゃないところを攻撃したから、まあ、ロシアも黙って見てたっていうか、もう後ろで支援したっていうか、まあ、そういうことなんでしょうね。そんな感じでやっていくと、やっぱりこの今まで、自分たちは生き残れるんだろうと思ってた連中が、やっぱ追い詰められたと思いますね。だから静かになったんじゃないですか。特に相場の件はですね、昨日はやっぱり傑作でしたよね。突然トランプ氏がね、トゥルースソーシャルに、クック理事の解任の通告書をね、アップしたんですよ。まあ、レターヘッドの2枚の紙でしたね。で、あれ、前からトランプ言ってましたよね。要するに、クック理事は、モーゲージ、住宅ローン詐欺を働いてると。で、司法省も捜査してると言ってましたよね。で、捜査の疑いが、不正の疑いがあるから解任すると言ってまして、まあ、その文言だけ見るとですね、なんかその法定根拠はどうかなってことは確かに言われるかもしれませんが、実際には捜査がどこまで進んで、裏で訴追されてるかどうか、あるいは言われてる以上のなんか罪があって、それについて例えば軍法会議にかけられてるとかいう可能性はあるわけですよね。で、だからその突然ですね、もうこれから逮捕するぞ、やめなきゃお前解任するぞと言ってんのに、やめなかったわけですから、突如解任で、で、その穴はトランプ埋めますから、そうすると FRB の理事会が完全にトランプ側が過半数なんですね。今、パウエルもですね、あれ、名前変わったんですね。ミスター・トゥー・レイトって言うんですね。ミスター・パウエルじゃなくて、ミスター・トゥー・レイトって言うんですね、あれ。遅すぎるって名前に変わりましてね。トゥー・レイト以下3人がですね、バイデン側で、少数派になりましたから、これでもういよいよ、ね、全部、ドルも国際金融市場も、その投資家も全部終わりですよね。だから、こう、最後は一瞬なんだよね。なんかこう、詰将棋みたいなもんで、で、そこは捉えたら、あ、もうこれで全部ゲームおしまいというな感じで、まあ、わかる人たちはだからもうこれで完全に観念してたんでしょうね。だから相場の方面はこう黙ってますよね。で、日本なんか見ていても、外人が日本に来てるから、ね、安いとこで円を買って、あ、ドル買ってね。あ、じゃ安いとこで円を買って、円高になったら儲かるだろうってみんな言うんだけども、あれ反対じゃないですかね。なんかそのものすごい剣幕で円高行くのを止めてません？この何年か。例えば金とドルのね、あ、金の、円建ての金の値段ね。大阪取引所上場してる、金の現実先物ですね。もうあれもだから来年の取引廃止になりましたよね。ざまみろと思うんだけども。ああやってですね、円建ての金の値段をどんどん安定的に釣り上げることで資金源のしてる連中にとってみると、実は円高に行ったら終わりなんじゃないですかね。この状況だから、安いとこで円買ってね、円高行ったらボロ儲けだろうと単純に思うんだけども、実は全くそうなってなくて、本当はもっと円安に行くと思ってて、円安で儲かるポジションになってたんじゃないの？ところが逆行って、あれ上田ですよ。上田が日本を利上げ始めたでしょ？ドカンと円高一瞬行きましたよね。あそこから元戻んないじゃないですか。あれ以降、実は、彼ら損ばっかりしてんじゃないの？だからちょっとでも円安になる、あ、ちょっとでも円高になると、なんか、本当にこう、汗かきながら円安に戻してますよね。なんかこう、相場付き見てると、あ、こいつら汗かいて、円安に押し戻してるなって雰囲気を、こう、相場付きからなんか感じるんですよね、あれね。ああ、やっぱりあいつら円高行ったら死ぬんだなと。だからこそトランプは、日米貿易交渉で円高の話は出さなかったなと思いますね。まあ、あんな15%ぐらいの関税じゃですね、日米貿易、収支均衡しませんよね。まあ、今までの日米交渉を考えたら、貿易交渉を考えたら、よくあれでトランプが納得したなと思うんだけども、まあ、やっぱ最後、円高カード切ってくるんだろうと思うんだけども、なんで切れなかったかっていうと、最後にこの国際金融市場を一網打尽する時のカードっていうことで、円高カードを切らなかったってことだと考えると、まあ、分かりやすいと思うんですね。まあ、これからどうなるか分かりますけども、でもとにかくあいつは黙っちゃってるよね。日本に来てる外資系企業も、本当にことりとも落としないじゃないですか。製薬会社だってなんだってね、日本に行く行くんでやってきて、まあ、ことりとも音がしないよね。ホテルも割と静かですよね。まあ、今実は、外人客、数は増えてるように見えるかもしれませんけども、百貨店の免税売上とか、やっぱ去年に比べば下がってきてましたね。やっぱこれから全体的には観光も行き過ぎが止まってきますし、 バブル崩壊になってきたら、そんな高額な金出すやつなんていませんから、まあ、やっぱりね、無茶な投資したところは、赤字になってきますよね。赤字で債務返せなくなってきますから、まあ、観光も楽じゃないと思いますよ。でもいずれにしろですね、どうもなんかそこが、黙ってる連中が増えてきました。外資系企業もね。まあ、とにかくこんな感じで、そこら中今黙ってきておりますので、これかなり終盤に差し掛かったと思います。こっからやっぱり局面一転ということありますのでね、まあ、よく注意してみてたらよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、黙ってきたら追い詰められている証拠ということでお伝えいたしました。ではまた目に光りましょう。さよなら。